ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は TBS 報道局プロデューサーで、映画アメリカが最も恐れた男、亀次郎不屈の生涯を監督された佐古忠彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
お邪魔いたします。
テレビのニュース番組ではよくお顔を拝見しておりますが、
恐れ入ります。
その方がこんな硬派な映画を、
映画監督
作るとは思ってもいませんでした。ここは朝日新聞の提供ですがTBS から来ていただきました、
はい、いや私もこの文化放送さんにお邪魔できるとはもう夢にも思っておりません。本当今日はありがとうございます。
とんでもない。
すごい久しぶりなんですか、
はいはい、っていうよりか、はいはい、初めてぐらいじゃないですか。
もうこの建物も初めてお邪魔しますね、
は
い
は
い、
初めて、
はい、うちは局の垣根はできるだけ取り払っておりますので、は
い、もう感激しております。
さて今回アメリカが最も恐れた男、亀次郎不屈の生涯という映画を監督なさいました、
はい。
綺麗な沖縄の海、もう本当に透き通るような、うん、こう綺麗な、ね、景色、亀次郎はその中で、妻を連れて遠くに見える島を見に行くんですね、あれが与那国だと。
いやあれは
ごめんなさい、
鹿児島にある与論島、
与論島だと、はい、日本を見たと、
ね、要はその鹿児島県と沖縄県の間は、うん、そこに、まあ、境があってですね、うん、ずっとアメリカに占領されていましたから、うん、そこから見える島が日本なんだ、はい、ということなんですよね。
ところ見に行くシーンはとても印象的でした、は
い、そうですか、ありがとうございます。あれこう祖国への思いっていうのが、はい、溢れてる、うん、あの場面だったんじゃないかなと思うんですよね。
うん、戦後27年間、はい、沖縄は、まあ、あの占領下に置かれて、はい、その間のこの亀次郎の戦いは、うん、私本当に申し訳ないんですけども、こうやってビデオを見るまで知りませんでした。ああ、アメリカが最も恐れた男っていうのはどういう意味なんですか。
実はこの映画はですね、うん、2年前に一度、はい、あの制作しまして、うん、でそのパート2という位置づけで、うん、今回、まあ、新作なんですね、うん、でその時も同じようにアメリカが最も恐れた男、うん、その名は亀次郎というタイトルで、うん、上映をさせていただいたんですけれども、うん、なぜアメリカが最も恐れたのか、うん、実はね、民衆に、当時 その占領下に置かれた民衆たちへの、うん、がもうずっとこう弾圧される中でなかなか物が言えないと、はい、うん、そこで亀次郎がその民衆の声を代弁していくんですね。そしてどんどん脳を突きつけていくんですね、
映画の冒頭では、はい、あの畑の中で、うん、女子が米軍兵士に侵されると、
はいはい、
それを止めに入った旦那さんが射殺されるという事実を伝えられますね、はい、
そういうのをこう目の当たりにするんですね、うん、亀次郎は、はい、うん、で最初はその当時沖縄戦ではその日本軍がいろいろな、まあ、うん、住民を虐殺したとかいろんな証言がありますけれども、はい、ひょっとしたらその日本軍から解放してくれる存在だったんじゃないかとアメリカ軍を見ていた時期もあったようなんですが、はい、うん、しかし今大竹さんがおっしゃったようなそういう光景を目の当たりにするにつきつけですね、はいはい、うん、これ占領者だと、うん、これとんでもないと、うん、このまま放置していたら沖縄をいつまでたっても平和にならないと言って、うん、アメリカにただ一人脳を突きつけて立ち上がった一人がこう瀬長亀次郎なんですね、
はい、
でそれが、まあ、アメリカにとってはもう占領統治をしていく上では非常に邪魔な存在になっていくわけですね、はい、で何度弾圧を加えても例えば逮捕して投獄しても、うん、また出てきて今度は立候補して市長になっていく、はい、そしてどんどん支持を広げていって民衆の象徴になっていくというような、はいはい、まあ、そういった光景を見るんですけど、うん、今度アメリカと、まあ、亀次郎の間でどんどんこう、うん、あのいろんな戦いが繰り広げられていくわけですけども、うん、そういった意味で何度、うん、抑えつけても立ち上がってくる、うん、まさに不屈の男、はい、まあ、これがアメリカにとってはね、うん、恐れた男だったんですよね、
はい、うん、佐古さんは、はい、どうしてこれあのパート2でどうしてこの人に注目して、はい、この映画を撮りたいとお思いになったんですか。
実はあの、まあ、ニュースを伝えるものとして、はい、あのよく沖縄というのは私にとっても最も 訪れる現場の一つだったんですけれども、うん、例えばその基地問題いろいろありますが、うん、それをお伝えする中で出てくる映像ってこう例えば沖縄の人がこう反対をしている映像とか、うん、でそれって1分ぐらいの映像でしかないですよね、うん、そうするとなかなか多くのことが伝えられなくて、うん、その映像だけがどんどんこう一人歩きしていて、うん、そこでまた沖縄の人が反対しているっていうような、うん、どうも理解のない誤解されるようなこの批判の声が本土側から上がる状況がずっと続いている、はいはい、まあ、それをよく私たちも沖縄と本土の間の溝なんていう言い方をしてましたけれども、はいはい、でもなぜそういう状態がこれだけ長く続くのかということを考えたときに、これはひょっとしたら戦後史というものにね、うん、あまりこう認識があまりにもこういってなくて、そこがすっぽり抜け落ちてるんじゃないかと、うん、つまり戦後あの占領下で沖縄で何があったのかということを理解してないと、うん、なかなか今起きてる問題も理解できないんではないか、
はい、
うん、そこで、戦後史を見るのであれば、うん、あの民衆の先頭に立って脳を言い続けた亀治郎を通してその戦後史を見ればね、何かまた違った沖縄が見えてくるんではないか、そう思って亀治郎さんにこうアプローチしていったっていうのがきっかけでしたね。
おっしゃる通りで、はい、私なんかは、まあ、沖縄が日本のねこうあのアメリカから最後のこう砦になって、うん、あの唯一地上戦が行われて、それは姫路の島だとか、はい、あの近くの島々で、はい、上で全滅していった日本兵だとかっていうことは知ってるんですけど、だけど戦争が終わって、はい、平和になったと言いつつも、沖縄はまだ戦後27年間もこう歴代のあれなんていうんですか、アメリカから統治に来る人は、
一番のトップ高等弁務官と言われてますね、
高等弁務官、はい、高等弁務官が何人も変わっていく中で、はい、ひどいことを言った人がいますね、
はい、あの沖縄に自治はないということですね、はい、うん、それに、まあ、本当に沖縄の人々はもう怒るわけですけどね、うんうん、しかし、まあ、占領統治でぐっと上から押さえつけている時代がずっと長い、うんうん、でもあの辺りからだんだん沖縄がまさにその自治を求めていく戦いっていうのは、それはやはりつまりは民主主義を一つ一つこう勝ち取っていく戦いにこう移っていくんですよね。あの本土が平和な国になって、そしてどんどん経済復興していったわけですけど、でも実はそれはなぜそういうことができていったかというと、これは沖縄の軍事占領とある意味ではこの引き換えといいますかね、そういうところは否定できないところだと思うんですよね。ですからそこで何があったのかということをもう一度理解することっていうのは、やはりかなり実は重要なことなんだろうなという気はすごくするんですね。
僕は勉強できなかったんで、しなかった方なんですけど、それでもあのこの日本の近代史みたいなものはあんまり教わってなかったっていう記憶があるんですが、それはもうそのすぐここからはもう受験勉強だみたいなことに切り替わっちゃってたような気がするんだけど、まさにこの教えられていない空白の時間ですね、ここは。
そうですね、ある意味で近現代というのは今の私たちのこの国をこう形作っていく、ある種のこう基礎みたいなところがあの時代にあって、もちろんその後の戦争ということもあるけれども、やはりそれも含めて今私たちがいるこの状況というのはやっぱりそこからの歩みがあったからこそなんですよね。だからそこから始めても歴史の勉強はいいんじゃないかと思うぐらい、逆にねこの太古の昔からではなくて、そんな声も確かにあるぐらいですね。
そこをこう知らないと、もう特にこの日本が解放されてからあの沖縄交換条件みたいに、はい、あの沖縄に米軍が駐留していくというところなんかはもう全然僕はもうよく分かんなくて、しかもこの亀次郎っていう人は米軍になんかあの一括で土地をこう渡しちゃいけないんだと、土地は帰ってこなくなるぞっていうことを声高に叫んだ、はい、
その土地をどうしようかというのはもう恒久的な、つまり永久にここを軍事基地として使おうという、うん、はい、まあ、ある種のこう目論みがあるわけですね、アメリカ側にとっては、うんうんうん、だから最初に一括払いでお金を渡して、うん、
はい、
そしてもうそこで全て交渉を終わりにしてしまえば、うん、これも永久に使えると、うん、つまり当時その冷戦がどんどん深刻になっていく中で、その、まあ、いわば共産主義が恐れているわけですよね、はい、で反共の防波堤なんていう言葉もあったぐらいで、はい、うん、そこに、まあ、沖縄をそういう場所にしていこうというアメリカ側の考えがあって、うん、その時にその土地を一括払いで渡してしまったら、子供たちに孫たちに譲っていく土地がなくなっていくんだと、民族としての誇りを持ってそれはもう拒否して戦おうではないかと言って、こう民衆の気持ちをね鼓舞していったところもかなり亀治郎さんの中にはありましたね、はい、
確かに、うん、あの東西冷戦の時代は、はい、そのちょうど中国とかロシアとか向き合う正面にこう、はい、うん、西側の端っこに日本は位置するわけだから、はい、その時点でのその意味は分からなくもないんですけども、それにしても沖縄の民意みたいなものをこう米軍なり日本の政府もかかってたのかな、うん、こう蹂躙していってしまうわけですよね。
そうですね。その中でやはり沖縄のその住民にとってね、亀次郎が言ってたのは、うん、日本人民との結合と、うん、それのみが沖縄人民を、うん、貧乏から解放する唯一の道だということをもう言ってるんですね、うん、本当その祖国に帰ること、うん、それのみが沖縄がこれから再生していく道なんだという、うん、まあ、訴えをずっと続けていたのがこの人ですね、うん、
はい、何度も投獄されるんですね。
そうですね、あの戦前にもあのもちろん投獄されていることがあるんですけど、はい、あの一つアメリカとの向き合いの中でいうと一度ですね、はい、やはり先ほども申し上げたような、まあ、邪魔な存在になったアメリカ軍が、うん、何かこう罪を作って逮捕をしてですね、うん、投獄をしてしまいます。そこで力を封じ込めるんですね、うん、ところがあの1年半の刑期を終えて出てくるんですけども、うん、その時に 出獄する時になんと刑務所の門を出てみたらもう民衆が集まって大歓声でこう迎えると、はい、いかにこの亀次郎という人が人々に支持をされていたかという、まあ、その象徴的な場面でもあるんですけど、そこから、はい、あの亀次郎さんは今度は那覇市長に、はい、当選をしていきます、はい、市民たちが押し上げるんですね、はい、ところがやはりそこから今度はどういうアメリカは弾圧を繰り広げていったかというと、うん、まず那覇市の預金を止めて、うん、補助金もストップして、うん、まあ、いわば兵糧攻めをしていくんですね、
はい、そうすると水道も止めたり、
そう、水道も止めて市民生活に影響を与えてしまうと。
そんなことしたんだって知らなかった、うん、
そしたら亀次郎さんを助けろと言って市民たちがですね、税金を払いに、うん、あの市役所に行列を作って税金を払いに行ったって言うんですね、まあ、税金払うのは当たり前のことなんだけども、でもそれぐらいその瀬長を助けろと言って、うん、まあ、そしてそこで財源が生まれて止まっていた公共工事なんかも進んでいくというようなことがあったんですね、
はいはい、補助金とかそういうのも全部カットされたんだけど、うんうん、市民たちの税金の支払い率が 97%。
そうそうそう、
本当に税金払うの嫌いだけど税金払おうっていう市民が気持ちになる、
なるんですね。
瀬長をどうしても市長に、うん、那覇の市長にしてほしいんだと、まあ、そこでも、うん、まあ、夢は短い間についえるんですね、は
い、1年も経たないうちに、うん、あの不礼といってですね、まあ、ある人の法律を変えて、はい、あの亀次郎さんは、うん、追い出されることになるんですね、はい、そしてさらに追い出されるだけではなくて、うん、刑務所に入った経験があるものは二度と立候補できないという決まりを作って、うん、ついにはもう非選挙権まで奪ってしまうんですね。だからもう復活ができなくなる、うん、ところが、うん、亀次郎さん非選挙権ないんだけど、うん、選挙という選挙に毎回立候補していくんですね、
はい、
そうじゃないとこれは市民と一緒に、うん、あの票をもらって、うんうん、でそれを見せつけてい いかないとこの悪不礼を、うん、あの押しのけることはできないと言ってずっと立候補し続けるんですね、うん、でも非選挙権ないはずなのにまた亀次郎にみんな投票していくんですね、うん、これ市民が。で結局は、まあ、あの結果的にはまあ根負けする形で、うん、アメリカはこの不礼をもう一回改めて、うん、あの非選挙権が亀次郎さんに復活するという、うん、時がやってくるんですけどね、
うん、映画はもう綺麗な海、ガジュマロの木をバックに淡々と証言の話が続いていきます。その中で亀次郎さんは体を悪くして入院するんですね。で手術を受けるんですが、
あのそれはあれですね、うん、まだ投獄されてる間にちょっと体調が悪くなって、はい、うん、はい、入院するんですけども、はい、その時に、まあ、病院で、手術を受ける際に、はい、実はあの担当のお医者さんがね、ひょっとしたらこう停電なんかが起きてはいけないので、バッテリーを持ち込んで、うん、やってたんですね、うん、そしたら本当に停電が起きたんですね、手術中に。これはどうも亀次郎の命が狙われたんではないかと誰しもが思ったというんですね、うん、つまり、 上條がその前に実は那覇にあった刑務所から宮古島に送られることもあるんです、うんうんうん、でそれも含めてね、ひょっとしたらとにかく上條を人々から遠ざけて、そして環境の悪いところへ悪いところへ追いやって、ひょっとしたらもう命がなくなってもいいというふうにアメリカ側は判断していたのではないかと、上條さん本人も、あるいはあの周りの人たちも、あのそういうふうにこう疑問を抱かざるを得ないような状況がかなりあったようですね、やはりね、
その入ってる棒も日当たりのいいところからもうジメジメした暗い北側の棒に移されて、でどんどんその棒は寒さまとかいろんなのが相まって自分の棒の中でも居場所が狭まってくるんですよね。まあ、ものすごいことをやられるんだけど、この人は何でしょう、
本当にね、何でしょうなんですよね。どんな苦難が訪れても常にこう先を見てですね、あのその先にこう備えて、そしてそれをまた実現していくっていうことを繰り返していくんですね、まあ、だからこそ不屈と言われるんでしょうけど、でもあの上條さんの日記というものが実は230冊以上ありましてね、それを改めて私第2作目をこう作るときに改めてあの向き合ってみると、
佐古さんあれ、はい、全部お読みになったんですか。
はい、全部目を通させてもらいました。
正直あまり綺麗な字とは言いづらい。
そうですね、
まあまあ、私の、まあ、よく読めたなっていうようなところがたくさん、はい、あれ230冊お読みになったんですか。
はい、あれあのこれ非常に興味深いのは、あの大竹さん、あの刑務所にいる時のに始めるんですけど、はい、あれはね一文字一文字割とこう丁寧に読める字で書かれてるんですけど、出獄した後はやはりその市長の選挙に出たりとか、その後もずっと戦いが続くのでこう、結構流れる字なんですね、多分解読不能なものも実はたくさんあるんですけど、でもそこには文字ってたくさんの情報があるなと思っていて、何かそこに時の流れとか、どういう気持ちでいたんだろうっていうのがなんか伝わってくる気がするんですね、なんかすごく落ち着いて時が止まったかのような刑務所の中と、どんどんこう時が流れていくような、この出てきた後のまあそのね、時間の文字の雰囲気でね、どんどん分かってくる。でその中にやはりとってもこう言葉の重さというか力強さというか、やはりそのあれだけの苦難があったからこそそういうものが生まれてきてですね、ある種中にはあの日記が後世に息吹を与えるというふうな証言をしてくれた方がいるんですけども、まさになんかそういう今を生きる人間に対するメッセージのようなね、そんなものもだいぶ含まれていたような気がしましたね。
メッセージといえば、この亀次郎はとてもガジュマルの木のことを愛していて、よく例えに使っていたそうですね。
そうですね、あの不屈という言葉の象徴としても多分おそらく考えていたんだろうと思うんですが、どんな嵐にも倒れない、まるで沖縄県民のようだからね、このガジュマルが好きなんだと、どんな嵐も倒れないガジュマルが沖縄県民なんだというあのことですね。だからそのガジュマルが倒そうとする、嵐は一方襲ってくるんだけども、常に凛として立っているのがガジュマルだと、だから根下ろしてっていう、まあそういう意味で、とてもやっぱりその沖縄というものを愛、ところを愛し、そこの人々を愛しというのがね伝わってくる、エピソードがたくさんありますね。
それ以外にも私生活ではあの奥様とのね、あの文章のやり取りは、その奥様もいかにこの亀次郎を思っていたか、その裏に民衆がいるかみたいなことが文章の中から伝わってきますね。
はい、あの本当に歴史がその後は証明してくれるっていうのは上條さんも実際に言ってる言葉なんですけど、文さんという奥さんもそれをずっと言ってたらしいですね。だからあの民衆が何かあっても民衆が黙っていませんからと、民衆を信じていますという言葉をね、奥さんも言っていたそうですね。だそういうところに、ある種のそういうこうリーダーと呼ばれる存在と、あの民衆の間の距離感の近さというかね、でもあの上條さんは自分をリーダーなんて思ってないんですね。実は亀さんファンという人がたくさんいますよねっていうインタビューを受けると、いやーファンというよりも友達だなって一言言うんです。実はその言葉をかけられたおそらく沖縄の人はね、たまらないだろうなと思いますね。だからこそ、今回実はあの、今回の映画をですね、先日の土曜日にあの沖縄で先行公開をいたしまして、あの上映をしてるんですけども、もうたくさんのお客さんがいらしていただいて、行列を作っていただいて、それは2年前の第一作を作った時もそうだったんですね。何か久しぶりに何かこう 亀さんに会いに来たというね、そういう人々の表情に見えて、いかにその、沖縄の中での存在の大きさというか、まさに先ほども言った距離感の近さというか、なんかそういうものを、象徴しているような気がしましたね。
亀次郎は、こう民衆の味方であったわけですが、ふと周りを見ると、あの企業の方なんかも表立っては共闘はできないんだけども、裏では亀次郎の味方みたいな、
そうなんですよね。あのやっぱりその政治家ですからね、ある種の政党にいたり、ある種の政治活動を続けて、そういう政治的な歩みというものがあるとはもちろん思うんですけども、何かやはり それでもやっぱりその亀次郎さんというのは、よく今左とか右とか保守とか革新とかってすぐカテゴライズしがちですけども、実はそういうものを超越した存在だということが分かって、例えばそのやはり本土にいての政治的な価値観とか思想的な価値観で沖縄を見るとね、こう間違ってしまうなというふうに思うんですね。あの例えば最近ちょっと尾長知事という人が去年亡くなりましたけども、尾長さんと亀次郎さんって全然あの政治的な歩みは全く違うのに、でもあの何かこうそこに集まってくる民衆が何かこう思いを託すような演説会の光景とかっていうのを見たときに、なんとなく重なる風景に見えるんですね。なぜそこが全く政治的歩みが違う人たちの風景がこう重なって見えるのかというのは、そこにこそ沖縄の戦後に何があったのかということになるんですよね。で今和田さんおっしゃった、その実はアメリカ軍と共同歩調をあの組んでいかなきゃいけないような人でも、実は裏では亀次郎を支持していたというのは、その保守の人ばかりが表に立っては、アメリカ軍の言いなりになってしまうと。だから亀次郎さんのようにちゃんと物が言える人がいないとね、真っ当な沖縄は築いていけないんだということが分かってたんだっていうことらしいんですよね。それがあるからこそ、まさに左も右もない、そこに超越した存在があったと、まあ、ある意味でそういう意味で言うと、あの亀次郎さんは少尉を捨てずに大道につくっていう言葉を吐いているんですね。あのこのあたりがやっぱりお互いの、価値観を認め合って、最近で言うと多様性という言葉もありますけど、実はあの時代にそういうことを実は実践してきた人が亀次郎さんであり、その場所が実は沖縄だったんじゃないか、そんな気もしますね。
物語の最後は、亀次郎が佐藤栄作ですか、
当時の佐藤栄作総理ですね、
最後に衆議院議員となって佐藤栄作と対峙します。
もうあの50年近く前の国会にあんなに正面でからぶつかり合う論戦があったのかという、そういう光景ですね。むしろあの50年近く前なのに新鮮に見える国会論戦の風景なんですね。であそこに見える亀次郎さんの言葉とか姿というのは、まさに沖縄の人々の気持ちを代弁している感じがすごくして、いかに1972年に日本に沖縄復帰していくわけですけど、その時の返還協定というものがあってね、協定が結ばれて沖縄は日本に帰ってきます。しかしその返還協定の中身というのは、沖縄が望んだ復帰になってないと言って、亀次郎はそこで佐藤総理に怒りをぶつけるんです。とだからあのやっぱり全て海も、この美しい海、それから水源地も取られている、道路も取られている、そういう美しい沖縄のものが全て日本国民である沖縄県民の手に返って、初めて平和な島だと言えるんだと言ってぶつかっていくんですね。であのそれはとてもよくわかると、でも基地のない沖縄と言われてもすぐにはできないと、そこで佐藤総理は言います。で佐藤総理が何をその後言ったかというと、今あなたが言ったような平和な沖縄県づくりに私たちも邁進していくと言うんですが、しかしその後の歩んだ政治の姿を見たら、いかにその言葉と距離があるかというのは、おそらくこの歴史を見ればあの分かる部分でもあるんですよね。
時系列が僕よく分かんないんですけど、その佐藤と対峙した後に1年経って沖縄は返還されるってことになるんですか。
そうですね、あの1971年の12月のそれは国会の論戦なんですけれども、その5ヶ月後に沖縄は日本に復帰するということになります。でもその論戦の前にも返還協定は結ばれていて、もうどうにもならない、もう変えようがない協定の中身になるんですけど、でもそこを一つ一つ、本当に沖縄が望む復帰になっていないと、 これどうするんだということをもう一つ一つつけていく、はい、そういう場面が実はこの映画の一つのハイライトになっています、
はい、その思いは今も小長知事まで含めて現在の沖縄の現状につながっているわけですよね、
はいはい、じゃあ改めて佐向忠彦さんが監督した作品のお知らせです。今日お話しいただきました映画アメリカが最も恐れた男亀次郎不屈の生涯は8月24日土曜日から渋谷ユーロスペースほかで全国順次ロードショーです、はい、公開初日となる8月24日そして25日にはユーロスペースでの前回上映終了後に佐古監督と亀次郎さんの次女内村千尋さんによるトークイベントが行われます、また8月31日には10時20分の回、13時の回、15時40分の回上映終了後に、佐古監督と藤井プロデューサーによるティーティーン
何
すみません、ティーチーン、はい、これは何ですか、
ティーチーン、
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 ティーチ
ーン、ティーチーン、
ティーチ
ーン、はい、ティーチイン、うん、ティーチインも行われます、うん、ぜひ皆さんね、見に行きたくなって、今日は大竹さんがすごい本当に涙を流してい
や
本当にこの映画を深くやっぱり知らないといけないと思いました。
このね、はい、上次郎が残した言葉、大地にしっかりと根を下ろしたガジュマルはどんな嵐にさらされてもびくともしないっていう言葉がこの映画の中でも印象的だったね、
はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは佐向忠彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。